お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気ですか？尾崎和夫です。今日は先週に続きまして松木美智子さんに沖縄の海で起こった対馬丸撃沈の悲劇について続けてお話しいただきます。
その当時はですね、対馬丸はまだほとんどそのもう昔のその観光例というのが残ってて、ほとんどの人が知らないんですよ、対馬丸をね。大人も子供も知らなかったんですね。でもその後、去年、2年ほど前に、天皇皇后陛下と天皇陛下がですね、対馬丸の記念館をですね、ご訪問してくださったんです。それがニュースで流れたので、今や日本だけじゃなく、世界中の人がですね、この対馬丸を知ることになったんですね。で、私も、ああやっててよかったな、細々とと思って、まあ年間最低やっぱり2回ぐらいは、2、3回はいろんなところで対馬丸の朗読をさせていただいてます。1661名の乗った船に乗った方たちがですね、対馬丸という船に乗るんですけれども、疎開船なんです。で、ほとんど幼い子供たちが半分以上だったんですね。亡くなった子供たちが800人近く。一瞬にしてアメリカのボーヒング号という船にですね、魚雷を受けて沈没しちゃうんですね。だから私は第一回はどうしても沖縄の海の見えるところで私は朗読をしたいと思いまして、たまたまその沖縄の今帰仁っていうところがあるんですけども、そこで家族全部クリスチャンなんですね。その方たちがアークというですね、アークって箱舟ですよね。の、レストランを作ってるんです。それで、ホテルも泊まれるようになってて。で、そこで私がやるなら絶対ここだわ。それで私がここで、やりたいと思って、第一回やったんですね。
その後、対馬丸のね、この語りを、朗読を、美智子さんがなさりたいと思った動機、はい、そしてそれを通して伝えたいというメッセージをちょっと、はい、はい、お話しいただけますか？はい
はいはい、沖縄にね、本当にバケーション行くはずだったんで、行くことになったんですね。記念館に寄ってみますって私言ったんで、はい、ぜひ行きなさいって。で、私はお友達とその記念館に寄ったんです。だーっと子供たちの写真がね、飾ってあったんです、そこに。うわーってね、私はこんな大事なことを知らなかったわって。ヒメルの塔は知っていても、このことは知らなかった。こんなね、大事なことは私にね、この大切なことをですね、この松崎先生が伝えてくれたんだわって、ものすごく感謝したんです、私。よし、これは、私ができることは、もう小さなね、力しかないけど、できることをやってみたいなっていうふうに、その時に感じました。で、それから、もうやるたびに、まあ、もちろん、チケットを売って、すると、まあ、CD とかもちょっと入れさせていただいてるもんですからね。それもずっとそのね、記念館に寄付させていただけますし、実はこの記念館はです、国が支援してないんですよ。生存者の方たちが、支えてるんですね。ですから、大変なんです。結構。だからそういうことも知っていましたので、よし、何かまあ私でもなんか少しでも力になれるのかななんて思って、今、細々とそういう感じですね。で、その時に、あ、これはできたらと思いました。そしてですね、やはりやっぱりその、私たち人間はですね、みんな罪深い、みんな罪を持ってますし、その何か間違いを起こした時にですね、私自身も小さなことでも、知らないでやってることがいっぱいありますよね。後から、あ、そうだったんだって悔い改めればいいわけなんですけれども、 でもその時はもう全然わかってない。だからその戦争もそういう悲劇だと思うんですね。天皇陛下のため、日本のためということですね。ただそのことだけをですね、やっぱりこれがピッとしてですね、これが国のためになるんだと思って皆さんそうしてるわけですね。で、まあ、真珠湾の攻撃っていうのも、ありましたからね、その後からこの戦争、前日世界大戦があったわけですけれども、それで、これだけの方たちがですね、悲劇に遭ってるですね。これから夢も希望もあって、それこそ本当将来はね、大好きな女の子も美味しいものも食べたかったし、ね、そういう希望もあったけど、全部その戦争のために幼い子供たちが亡くなってるわけですから。でも、この子たちは犠牲にはなって、だけどもこのままこの犠牲がですね、ああ、そうだったのって終わってしまうわけにはいかない。で、その戦争というものがですね、やはりやっぱりその恨んだり、ね、よし、じゃあまたやり返しやろうと思ったら、人間本当に連鎖になっていきますから、その連鎖を絶対にね、断ち切らなきゃいけないというふうに、私はとっても今も感じてますの。だからやり、この朗読をするんですね。まあだから子供たちにですね、今、終戦記念簿も知らない若者がいっぱいいますから、たまたま今度中学、とか、高校でまた朗読させる、いただけるチャンスをいただいてますので、この連鎖しないように、そしてやっぱりその、二度繰り返さない、この平和なね、世の中を作るように。で、それはやっぱり、神様も、イエス様が亡くなるときにですね、本当にこの罪を負った方たちが両脇にいらして、もう知らないでこの人たちは罪を犯したんだ。本当に私たちもこう傷つくことも、あ、でも知らないでそうなんだと思えばですね、許せるんですよね、それがね。この言葉は私は本当にすごいなと思います。もう、だから何回も私、まあそうだ、知らないで言ってるんだわって、その時は悔しい、悲しくっても、そうなんだって。だからこのことを、もう、要するに、もう、憎しみを持たない生き方をですね、切り替えていくことが一番大きいんではないかなと思います。
今日は本当に不思議な感じで美智子さんに証をしていただいて、また対馬丸のね、
はい、それ
をしていらっしゃるという話をお聞きしたんですけども、はいはい、これも不思議なことで、ちょうど私放送の方でですね、トラトラトラの真珠湾攻撃した藤田光雄さんのお証、それからその元となった今度はジェイコブ・ディッシェイザーが、私は日本の捕虜でありました、その人もみんな同じようなイエス様の十字架上での言葉によってすごく自分の心に感動を受け、で自分の心をどういうふうに持っていったらいいか、あ、そうなんだ、そういう場所があるんだね、
うん。
自分を見、自分を知り、うん、自分の罪深さを許してもらえる場所があって、うん、そのことで他の人たちも神様が許してくださって、セカンドチャンスをね、
う
ん、
そうですね、
与えてくださるっていう、はいはいはい、そこに皆さん立った人たちなんですよね。この対馬丸のメッセージも、全くそれを今、美智子さんが伝えたいと思ってなさってるということがよーくわかりました、
う
ん。
ありがとう。
ね。
もう自分自身ももう本当に罪深いですか、私は、思いますし、まあ、私がこれから課題としていることはもちろんこの対馬丸を通じてですね、若い人たちに伝えることがもうもちろんそうなんですけど、まずやっぱり私は自分の息子二人を救いたいですね。まあ、これがまだ少しずつかな、わかんないですけども、お祈りは一緒にしてくれるんですけれども、まあ、それが私のすごく大きな課題です。神様の愛というものは、本当に、広くて、深くて、高くて、ね、本当に私たちには計り知れないんでしょうけども、まあ、そのことに甘えながらですね、やっぱり、生かされてる。ということをですね、大事にしていけたと思います、はい。
母の祈りはダイナマイトであるという手紙に書いてきたブラジルのリスナーの方おられますけど、それでね、子供さんたちを、ブラジルの地で開拓っていう、非常に厳しい生活の中で育て上げたたくましいお母様方がいらっしゃいます。 美智子さんもその祈りの中で子どもさんたちを育てていきたいとおっしゃっていますが、それにしてもね、神様は不公平ですね。だって美智子さんにどうして女優として小さい時からね、モデルとしてまたねお持ちになって、そのうちに何ですか、料理の方もなんか教えることがね、着物のデザインもすることができる。
DNA なんですよ。あの、母がね、あの、私たちをですね、あの、まあ、あの、父が倒れた時にですね、母はね、あの、着物がね、大好きな人でですね、ずっとこの着物のお仕立てをね、ずっとしてたんですよ。それで私たち育ててくれた。今はそのお仕事できませんよ。それでお寿司屋さんをやったり。その時から着物にずっと私はですね、あの、親しんでましてね。あの、それこそ、まあ、今だったら、あ、お姉ちゃんが着たのを下、お下がり着ればいいわって思いますよね。でもうちの母はですね、みんな似てるんだけど全部違うって言うんですね。一人ずつに母は自分手縫いの、もう帯、長襦袢。お振り袖、一人ずつに、自分は着なくてもですね、祖父に与えた人です。それとお料理がすっごく上手だったんですよ。もうね、清潔なのね、料理の仕方が。あの、向こう九州っていうのは、まあ、フグが有名です。フグまで作れるんです、母は。で、朝ね、鹿の島からね、あの、お魚を売りに来るんですよ、早く。それをね、ばーっとね、あの、真っ白いパー、割烹着を着てたんですけど、買いに行って、私たちにばーっと、朝はですね、あの、味噌汁、お魚の味噌汁に、その身はね、お茶漬けに、ご飯の中に埋めてね、それ食べさせて、そういうなんかね、母だったんですね。とにかく料理が上手でした。だからやっぱそれは教えてもらったわけじゃないですよ。ただ後ろで、横でね、おしゃべりしながら母と、その手順を見てたんですね、私は。だからで、やっぱりあの、その DNA っていうのがあるんでしょうね。そうなんですよ。
そうか。ね。神様が与えてくださった才能、ね、タレントは、代々ずっと引き継がれていくっていうことですよね。それを大事にしていらっしゃるわけね。ですから現在はその料理教室でしょ、
はい、教会でもやらせていただいてるんですね。あとはあの自宅でも、あのやって、若い方とずっと続いてやってます。うん、はい、うん。でもその時もね、あの皆さんね、あの牧師先生、どうしてこのメニューはどこで浮かんでくるのって言われたんです。この間もね。だからね、もうギリギリまでね、メニューが浮かばないんです、私。どう、何にしようかな。あ、でも季節のものは実は絶対入れるんですよ、旬のものを。祈るんです、
うんうん。
一生懸命私。何がいいかなって。ふっとですね、なんか雑誌とかでふっと、うん、それ、通りじゃないんですけど、それをアレンジした料理が浮かぶんです。うんうん、神様にいつも助けてもらってるんです。誰もそのこと知らないんですよね。うん、本当に、もういつも助けられてます、うん。はい。
そして今日はまた、クリームまで。お作りになって、はい、そして名前をマナとお付けになったんですけれども、これは、ね、マナは天から降ってきたイスラエルの民がアラノを旅するときに、お腹空かして困っているときにくださったものですよね。これも天から降って湧いたアリアなんですか？
そうですね。これはですね、食べられません。クリームはね。ただ、このクリームは真っ白ですね。あの天から降ってきたマナは。で、このクリームをつけると色が白くなるんです。先生、私これ全然ファンデーションつけてないんです。これ。でも白いでしょ？これクリームで白くなっていくんです。これあの、神様にずっと名前を決めていただくのに、何回も何回もやったときに、やっぱクリスチャンのお友達、あの、マナいいんじゃない？あ、それいいわと思って、すぐもうこれに決めました。そうなんです。で、これが3年ぐらい前ですかね。
うんうん、
あの、皆さんとこう、つけて、やっぱりあの、女性はね、あの、どうしてもあの、いつまでも、年をとってもやっぱりこう、おしゃれをしてですね、やっぱ綺麗にいたいって願望はありますからね。だからそんなんで、あの、皆さんとこうやって今、楽しんでいますけどね、うん、はい。
そして、つしやまるの、あの、物語をお読みになるんですけども、
はい、
そこに一緒にあの、CD には、歌が入っております、はいはいはい。この歌の作詞、作曲、す、
は、
べ、
い、
て、美智子さんがなさったという音楽的？
いえ、作曲は、あの、違います。うん、作詞は
私です。そうですか。
はい。
その詞を書くというようなことも、やはり自分では与えられたタレントだと感謝してますか？
詞をね、あの、書くとき、詞を、あのね、あるとき、プロデューサーの方にね、辻ママの詞を書いて、いやいや、その書けません。いいね、もう、あなた何でもいいから思ったこと書きなさいって言われたんです。で、その時私ね、もう毎日毎日ずっと神様にお祈りしてたんです。 それで最初のなかなか出だしが、やっぱ死っていうのは最初の出だしがとても大事なんですよね。そしたらやっぱファーッと出てきて、そして母になった気持ちでその詩を書きました。本当に大切な子供をですね、先に安心な場所へ疎開させようと思って、船に、まあ、4人いれば4人すべて、親戚の子から、本当にお友達からみんな修学旅行に行くようにも嬉しくてですね、その船に乗った子供たちが、一瞬にして亡くなった、その残された、まあ、ご両親がどんな気持ちだったんだろうなと、もし私が母だったらどんな気持ちかなと、それをちょっと考えて、まあ、書いてみました。ちょっとそれを読んでみますね。とあの平和、母の祈り。この穏やかな海原は、親子の痛みを知っている。雨の船での対馬丸、この世に笑顔を置いて、泣きがら暗く海の底、母の祈りを花に乗せ、海へ空へと流れゆく。とあの平和が来ますように、とあの平和が来ますように。昭和19年、1944年8月22日午後10時12分、対馬丸は鹿児島県悪石島沖で米国海軍潜水艦ボーフィン号の魚雷を受けて沈没しました。乗っていた学童疎開、一般疎開、船員、兵隊ら1661名が一瞬にして帰らぬ人となりました。そのうち半数以上は幼い子供たちでした。このことは悲劇として知られることはあっても、史実として語られたことはありません。私たちは考えました。今対馬丸を語ること、それは何でしょう。戦争のこと、それとも平和、本当に語ってほしいこと、それは今。海に飛び込んで逃げ出した人々のうち、数十人はいかだや樽につかまりながら過ごしました。昼の肌を焦がす暑さ、夜は夏とは思えない体を震わす寒さに、3日4日と漂ううちに力尽き、次々に亡くなっていきました。サメに襲われて海に引きずり込まれていった人もいます。島々の岸辺にはたくさんの亡骸が打ち上げられました。6日間漂流し、島にたどり着いて助かった子供たちは、お母さんや家族に会いたい一心で歯を食いしばり生き続けていました。しかし多くの子供たちは二度とお母さんに会うこともありません。ふるさとの村を目にすることもありませんでした。お母さんたちの子供の無事を祈る気持ちも虚しくなっていったのです。対馬丸の子供からあなたへ。時々でいいのです。どうか私たちのことを思い出してください。あなたは海へ行くことがありますか？海に行って海の水に触りますか？その水は私たちの眠る あの悪石島の海へつながっているのです。真っ白い雪や大きな汽車、そして真っ白いご飯に憧れ、まるで修学旅行にでも行くように船に乗った私たちはアメリカの潜水艦の攻撃を受けて沈められました。炎と水、たくさんの子供たちの、そして大人たちの悲鳴、想像できますか？私たちはなぜそんな目に遭わなければならなかったのでしょう。私たちは行きたかった。おいしいものを食べたり、思いっきり遊んだり、大人になって世の中で自分の力を試したり、素敵な相手に巡り合ったり、私たちは行きたかった。なぜそれが許されなかったのでしょう。なぜ、はあ、でも海の底にいるとよく聞こえるのです。今も世界中の至るところで子供たちが悲鳴を上げています。なぜ、
海へ空へと流れゆく。 なり海へ空へと流れゆく永遠の平和が来ますように永遠の平和が来ますように
沖縄の海で犠牲となった子供たちへの母の祈りを松木美智子さんの朗読と歌でお聞きいただきました。この時間は2回にわたりまして、女優の松木美智子さんにこれまでの人生と対馬丸の激震の悲劇、この朗読会についてご紹介いたしました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。